2026年1月28日、もうすぐお昼になろうとしています。こんにちは、杉山です。174回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。寒いですね。でも日中はちょっと暖かいので、お散歩してもいいかなっていう感じになりますけど。さて、1月12日に、ここでお話をしまして、また2週間ちょっと空いてしまいましたけども。1月12日の週っていうのは結構忙しい週で、まずその12日の録音してる時の前後にテレビの取材を受けてまして、とまずとサンシャインさんですね、あの乗り過ごし関係のコメントくださいっていうことで、あのメールでお返事をした感じです。それからこれを録音したすぐ後に、日本テレビさんのデイデイっていうところから、忘れ物に関する、コメントをくださいっていうなんかお話がありまして、これはね、落とし物クラウドファインドっていうサービスを鉄道会社が今どんどん導入していまして、それに関する中でのお忘れ物なんですけど、まあ、最近忘れ物増えてますよみたいな話があってね、どう思いますかみたいな話があって、まあ、警察署の忘れ物のデータ見て鉄道について語れって言われるのもどうかなっていうか、まあまあ現金が減ってるのはね、あのまあキャッシュレスが増えたからでしょうねとか、普通の当たり前のことしか言えなくて、まあその他にもいろいろ喋ったんですけど、あの自分の忘れ物体験とかね、いろいろ話をしたんですが、まあそれはインタビュー中はあの喜んでいただきまして、杉山さん結構忘れてますよねって言われてみればそうだなっていうね、電車の中でスマホ忘れて改札通れなかったとかねいろいろあるんですけど、あ、これ次回よかったら話しましょうかね。まあそんなような話をだいたい小1時間したんですけど、あの翌日の放送を見たら全然鉄道と関係ない話で5秒か10秒ぐらいかな出てきまして、終わってましたね。ただあのこれね、デイデイさんはね、確かね去年か2年前にも同じような話でインタビュー受けてて、その時はあの画面の端っこに僕の顔があるっていう、あのワイプっていうらしいんですけど、そういう感じで出てたのが、今回ね全画面で大写しだったんで、さすがにあの全力で追っかけてみた僕もびっくりしました。うわでかみたいな俺の顔でかみたいな感じでね。でこれはこれで結構あの仲間内では話題になってたみたいです。サンシャインの方はねもう見たんですけど、使われてなかったみたいですね。聞き逃したのかもしれないですけど、乗り過ごし体験募集っていうのを視聴者の皆さんからされていて、で結構それが集まってて、僕のコメントなんかいらなかったんだろうなっていうか、もともとその、LINE コメントが集まらなかったら使おうぐらいの予備だったのかもしれないですね。まあ全然それは構わないんですけど、今下請け法っていうのがあってさ、あのそのインタビューと前後して発注書とあの請求書送付依頼っていうのが来るんですよ。だから僕はもう放送前にそれを済ましてたんで、これね放送見てて使われてなかったらちょっと請求するの気が引けたんですけど、先に請求しといてよかったなみたいな、とかとりあえずあのそれぞれのテレビ局さんからお小遣いを頂戴しましてありがとうございましたっていう感じですね。この日は、一応データ処理のルーチンワークをした後でアバター見てきましたよ。アバターファイアアッシュ、これ2時間以上ある作品だって後から気づくんですけど、まあ1作目2作目も見てますんで3作目も見なきゃななんて思って、いろいろ選択肢があるんですよ。IMAX にしますかとか 3D で見ますかとか 4DX で見ますか、要するに大画面か立体か、席が動くかみたいな話で、で僕はせっかくだから 3D で見たいし、映画館に行くんだったらやっぱりあの椅子が動いた方が楽しいなと思ってね、そこがやっぱりほら配信で見るのとね劇場で見る違いじゃないですか。で 3D で 4DX っていうのを探したら調布のシアタスっていうところしかなかったんですよね。であのイオン系列なんで映画の基本料金は僕はもう55歳以上なんで安かったんですけど、まあ、そんなの見せていただいたんですけど、アバターはねちょっと 4DX が強すぎで、この体重85キロの僕も飛び跳ねそうなぐらいで、まああと ちょっとやりすぎかなっていうのと、うん、画面がやっぱり小さい気がしましたね。キャメロンさんのアバターはすごく絵が綺麗なので、これは IMAX の方が良かったなっていうふうに思いましたので、まだねご覧になる方は、IMAX&3D を探していただいた方がいいんじゃないかなと思います。あ、そうそう、僕はあの吹き替えじゃないと見ないので、 3D4DX 吹き替えって揃ってるのがシアタスしかなかったんですよっていう話なんですけど、で2時間ちょっとあるって分かんなかったから、終わった時間でね、あ、もうやばい、なんか終電過ぎてるみたいな、なんとか家まで帰ってきて、それもね、慣れない電車だからね、逆方向の電車に乗っちゃいまして、あれおかしいな、俺橋本で乗り換えるとかだったんだけど、なんか都内に向かう電車乗ってるなみたいな感じで、まあギリギリ渋谷で乗り換えてね、あの井の頭線で渋谷に出て乗り換えて、で翌13日は、都内某所、アーマープロジェクトっていう会社に行きまして、これ鉄道の関係の方にはちょっとピンとこないかもしれないですけど、アーマープロジェクトはドラゴンクエストの作者の堀井裕二さんの会社ですね。ここで、網走市の観光大使に、堀井裕二さんが任命されるということで、就任式、就任式、委嘱式、委託の意に就職の職、まあなんかそういう式が取り行われるということで、呼ばれてって行きまして、あの網走市観光協会さんとか、その網走市の田畑さんですね、あの札幌でインフルエンザで倒れた僕を救ってくれた命の恩人の田畑さんと、それから元レールクラブの石黒さんですね、流氷物語号の流氷物語号とオホーツクに帰遊のコラボをあの取り仕切った方ですけど、で僕が呼ばれてったのはその流氷物語号とオホーツクに帰遊のコラボのそもそものきっかけをつないだ一人として、まあいわゆるなんか名誉メンバーみたいな感じなんですかね、呼ばれてったんですけど、まあ報道関係者とかメディアの人間、ライターは僕しか呼ばれてなかったので、じゃあこれ僕書いていいですかって言って、書かせてもらいまして、これはデンファミニコゲーマーさんにね買っていただきましたけど、押し売りです押し売りしまして買っていただいて、でその後にまああの就任式はね、あのホーツクに帰遊のメインスタッフの、塩崎剛造さんとかオリオさんとかゲーセン上野さんとか荒井清勝さんとか皆さんいらっしゃいまして、まあ、その場でちょっと歓談した後で、まあ、居酒屋さんに行って、まあ、久しぶりだねなんてだべってて、で途中で僕と塩崎さんは足抜けしまして足抜けっていうな、抜け出しまして、新宿の馬屋っていう、鶏肉料理屋さんへ行きまして、ここで、元ファミ通広告担当者、僕のあの先輩であられます米沢優子さんですねが、待っててくださって、元ファミ通編集長の塩崎豪造さんですね、豆腐屋ファミ坊さんと米沢優子さん広告担当が久しぶりの再会ということでね、僕は米沢さんと同じ島だったんですけど、ファミ通かかってないんで、なんかなんとなくよそ者感があるんですけど、まあ、あの楽しくおしゃべりをさせていただいたような次第でございます。まあそのね、ファミ通が思いっきりこうメジャーになっていく、大部数大広告料稼いだ急成長期に関わったお二人なので、ゲーム関係者とかファミ通関係者とかゲーム業界の偉いさんから見たら、この組み合わせってすげえなっていうことなんですけどね。でその翌日のお昼に、元レールクラブの石黒さんがまあ泊まってたよっていうことなんで、じゃあお昼ご飯食べましょうかっていうことで、まあ、蒲田の、ホアンヨンっていう中華料理屋さんね、本店に来まして、ここのね、あのね、ナスの揚げ餃子っていうのはすっげえうまいんですよ。網走から来るでしょ？網走にないものを食べてもらおうと思ったけど、網走って大抵のもんあんのね。調べてみたら。インド料理屋さんもあるし、まあ、焼肉屋さんもあるし。なので、まあ、羽根付き餃子、蒲田。せっかくだから行ってみますかって言って、でその中でも僕が好きなのが本園用のナスの揚げ餃子なんですけど、これを食べて、お別れをして、でこの後僕ね、あの夕方、あ時間切れちゃった、またね